ヘブライ人への手紙の3章の7節から19節を読みました。このヘブライ人への手紙は1章の後、だから、だから、だからと何回も繰り返されては、その後さまざまなことが語られております。例えば2章の1節では、だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません、まあ、こう語りまして、1節からずっと2章の1節から18節まで、そしてまた3章の1節に参りまして、だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。そしてまた7節において、だから聖霊がこう言われる通りです。このだからは、ことごとくイエス・キリストにあなたたちの心を注ぐように、こういうふうに私たちを導くだからです。今日の箇所のだからはですね、まあそれ以前に語られただからということも積み重ねられた上でのだからですけれども、直接しっかりと結びついているのは1章の1節から4節です。1章の1節から4節を読みまして、ここからだからとつながるだからです。1章の1節から読んでみますと、こうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちよりも優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。そして、3章7節に飛んでですね、続けて読むとこうです。だから聖霊がこう言われます。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。神様がこの世の終わりにイエス・キリストにおいて語られたこと、それを聞いたんだったらということですね。この世の終わりに今までいろいろな仕方で、また多くの仕方で先祖たちに語られてきたけれども、この世の終わりの時代に御子によって語られた、その言葉をあなた方が聞いたのであるならば、この聞いたのであるならばというのは、信仰によって本当にあなた方に光を与えるものとして、力を与えるものとして、導きを与えるものとして聞いたのであるならばということです。あるいはそれだけではなくて、1章の1節から4節を見ますと、そのイエスにおいて神様の栄光が表され、またそのお方が人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなるお方の右の座にお着きになりました。父なる神の右にイエス様が今座しておられること、天と地の一切の権能を授かって治めておられること、それをあなた方が見ているのであればということですね。それを見ながらイエス様のお言葉を聞いたのであるならば、そうであるなら、まあ、実際これはヘブライ人の手紙が書き送られている人々は、イエス様をこの目で見た世代、その声をこの耳で聞いた世代の次の世代に属する人々であると以前に確認しました。そういう人たちが信仰によって改めてイエス様を通して語られた言葉を聞いて、本当に叱りだと、それが真理だと聞いて、 すぐ分かったわけではなくても、それを本当に聞いて、守り続け、従っていく中で、なるほどそうだと。それによって信仰を与えられてですね。あるいはそれによって信仰を養われて、そしてまたそれだけではなくて、そのようなイエス様を知ることにおいて、今までキリストの名によって祈ることなどなかったし、またどう祈っていいのか、キリストの名による祈りなどわからなかったものが、キリストの名によって父なる神の右に座しておられるイエス様が、あのお方がおられるんだから、本当に全てのことを求めて、そのお方の言葉によって改めて自分が求めている事柄を反省したり、あるいは捨てたり、あるいは励まされたり、そのようにしながら祈ることを知っている、まあ、こういう者たちですね。そういう人々がその信仰を本当に守り続けていくように、あくまで忍耐してそこに留まり続けるように、もう一度そのお方に目を注いで、だからと言っているんですね。だからイエス様を通して語らされたんだから、イエス様が父なる神の右に座しておられるんだから、だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。あれので先祖の特別な世代の人々は本当に神様から恵みを受けて同時に試みられた、こういう時代があったわけですね。私たちは聖書においてそれをとても詳細に細かいところまで知ることができます。特別な時代でした。神様から特別に救われて、特別に神様から恵みを受けて、でも同時にそれは彼らにとって試練でありました。エジプトから救われた民というのは、その40年の荒野において、神様の恵みなくしては一日たりとも生き延びることができないような生活を送りました。でも同時にその中で彼らの信仰は試され続けました。その中で試されながら彼らは神様を信じる者として心を定めるのではなくて、いつも迷っていたのだとこあるんですね。9節からいくところですね。あれのであなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。まあこれは悪い例として語られているわけであります。実際聖書を見ますと、この40年の荒野の生活は必ずしも必要なものではありませんでした。エジプトから救い出されて、本当に神様の御業の数々を見て、神様を褒めたたえて喜んでいた民だったんですね。そしてまた40年と言わず神様の憐れみを受けながら、すぐに厳しい戦いに導かれるのではなくて、彼らの弱さに応じた仕方で1年近く導かれて、1年ほど導かれて約束の土地の手前までやってきた民でした。でもそのように神様がいろいろなことを経験させてくださって、神様が生きておられて、神様が本当にどのようなお方であるかを経験したけれども、その心は神様に対して閉じたままでしたから、約束の土地を見てきたときに、その民はあそこへ行ったら 我々はそこで食い尽くされてしまうと、生きることはできないと、こう神様に向かって訴えた。まあ、神様に向かってというよりもモーセに向かってですから、神様はもうその時には目に入っていなかった、そういう民ですね。言葉を変えて言えば、その時にはもう神様には祈れなかったということです。神様の御名を呼んで祈ることができなかったということです。そのような民に対して神様は怒ったということです。いろいろな経験をさせました。楽な経験ではありません。でもその経験を通して神様が生きていることを知ることには十分な経験、見るという点では。でもその心が閉じていました。そのため私は怒って誓った、彼らを決して私の安息に預からずはしないと。まあ、実際その時に不信仰だった世代の人々は荒れ野で皆死んだと聖書は教えるわけです。神様の約束に預かることなく、約束の地に足を踏み入れることなく、あれので死んだと教えます。そうならないようにということですね。そうならないように。また実際、モーセの限界がここで示されているわけです。モーセ、モーセと、本当にモーセが、ユダヤ人たちの間では重んぜられていますけれども、モーセはそこまでだということです。モーセに導かれて歩んだ民はそこまでだと。だからモーセによっては救われないんだということです。この裏にあるのはイエスなんだということです。キリストなんだということです。この世の終わりにイエス様において語られた事柄を本当に私たちが心に受け入れなければならないということです。十二節はこう続きます。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。生ける神なんですね。生ける神様です。生ける神様ですから、私たちの思うようになる神様ではありません。神様が生きて、それゆえ私たちが生かされる神ですから、御心のままにことをなさる神だというわけです。この神から離れないようにしなさい。私たちが理解できる事柄が全てであるならば、私たちにとって信仰は必要ではありません。あれので試された民も理解を超えていたんですね、起きてくる事柄が。基本的にはそのあれのの民と私たち、その本質は変わりません。でも改めて何が違うかといえば、彼らを導いたのはモーセであったが、私たちを導かれるのはキリストだということです。世が終わりに最後の言葉を語られたお方だということです。その口においてもその身においても。またそのお方は、モーセが民を滅ぼすと言われた、その民を取りなすために自分を滅ぼしてでもこの民を救ってくださいと取りなしたモーセでしたけれども、それを超えてイエス様は私たちの呪いを全部引き受けて、十字架で苦しみ抜いて死んで、そして私たちの救いを成し遂げてくださって復活し、父なる神の右にイエス様は座しておられるということです。そのお方によって、そのお方の名に信頼しながら私たちが祈っている。だからそのような救いをなされる生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて、かたくなにならないように。罪に惑わされて、惑わされてなんですね、罪っていうのは。罪の惑わしによって 全くの嘘であることが明らかなものには私たちは惑わされません。それは滑稽ですがあります。でも罪は最もらしいものだから惑わされるんですね。私たちのうちにそのような最もらしいものにいつでも惹かれるものがあり、神様抜きの仕方で惹かれるものがあり、そしてまたそこに透け込む悪魔の存在があり、見ているものを全部あげようと、これは悪魔の誘惑の極みですね。見ているものを全部あげよう、でも私を拝めよと、神を拝むなよと、神に祈らないで私に頼れと、そしたら見ているものを全部あげよう。でも悪魔はその本質が嘘つきですから、その約束など忠実に果たしません。でも神様は真実なお方ですから、イエス・キリストも本当にその血の一滴まで真実なお方ですから、語られたことはその通り、叱りは叱り、だからその叱りは叱りであるお方にしっかりとつながって、そのお方から離れないで離れないように注意しなさいであります。かたくなにならないように、イエス様の声が聞こえなくならないように、父なる神の右に座してあるイエス様によって祈ることがやまないように、億劫にならないように、またそれが形式的なものにならないように、熱心に求めることがあるんだったら、そのイエス・キリストの名によって求めるように、これが頑なではないということですね。本当に祈る、本当に聞く、新たに聞く、自分の結論の中に決して閉じこもらない、自分の力や周りの状況の中でそれが全てであるかのように閉じこもってしまわない、神様に求める、キリストの名によって神様に求める、全てのことを神様に求める、すぐに答えがなくても求め続ける、パンを求めたのに石が与えられたように見えても求め続ける、そして与えられたものを受けながらイエス・キリストの声を聞いて改めて立つべきところに立って求め続ける、こういう姿でありなさいということです。そうならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい、今日という日のうちに、来る日も来る日もということです。これはですね、明日のことはどうなるかわからないんですから、明日のことを思い煩うのも愚かなこと、明日を恐れるのも愚かなこと、愚かなことというのは神様を見失ったことだということです。明日を誇るのも愚かなこと、神様とは関係のない誇りであり安心であり、また思い煩いであり恐れだということです。そうではなくて、今日という日のうちに日々励まし合いなさい、来る日も来る日も励まし合いなさい。この励まし合いなさいに込められている意味はですね、生ける神から離れないで歩むためには一人で行くことはできないということです。励まし合う必要があるということです。励まし合う必要がある、励まされる必要がある、励ます必要がある。では励ましとは何かといったらですね、頑張れよではないんですね。神様が生きているという証が必要だということです。互いの。神様が生きているという証です。お互いの信仰によって励まし合いたい。パウロはローマへの手紙を書き送るときに、ローマへ行くにあたって自分がそこへ行きたいんだけれども、お互いの信仰によって励まし合いたい。信仰というのはこれは事実なんですね。事実。 神様が私のうちに与えてくださった証です。あなたのうちに神様が与えてくださった証です。そこには御言葉が生きて働くという証がその人のうちに生きている、あるいはその人が経験したこと、見たこと、それがその人を作っています。そういう証によって励まし合いたい。パウロのうちにいろいろな困難、苦しみ、味わうことが満ちていましたけれども、同時に全てにおいて神様の証がパウロの中にあるわけです。御言葉が彼の体の中に、歩みの中に生きて働いているわけです。だからパウロが行って、そしてそのローマの人たちと会うならば、人々は改めてその証に触れるわけです。またパウロ自身もこのローマで、この本当に全てが豊かなこの都の中で、決してその都の大勢ではない、本当に小さな群れのようなありさまでしょうけれども、その信徒たちがここで信仰を守り続けている姿を見て、そこに働く主の栄光を見て励まし合いたい、こういう励ましが必要だということ。それあってこそ私たちは固くなにならないで、日々新たに来る日も来る日も、もうイエス様のお言葉はこういうことが語られていたし、聖書にはこういうことが書いていたし、これが新たに私たちの魂に語りかけることがないかのようにそれを扱うのではなくて、改めてその御言葉が私たちに語りかけるように、あるいはそれに従って祈るように、そのようにしなさいと言っているんですね。それは生ける神ですから、同じことを聞いているようでも生ける神と出会って、これはその通り起きるわけです。14節はこう続きます。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。キリストの言葉を聞いて、その信仰が本当に生じた最初の確信が彼らにもあったと思うんですね。本当にこの目で見ることもできない、この手で触ることもできない、だけどもキリストが生きておられるということを本当に知った最初の確信があったと思うんです。その確信を持ち続けるならば、最初にキリストの言葉を聞いて本当に喜びにあふれた、キリストを知ってキリストの名によってどう祈っていいのか言葉も本当にたどたどしいけれども祈り始めた、その最初の確信があるわけです。その確信を持ち続けるならば、最後まで持ち続けるならば、キリストに連なるものとなるのです。キリストにしっかりとつながり続けるということです。命の通うつながりがキリストと保たれ続けてこそ救いです。また平安です、喜びです、希望です。私たちもまた今日神の声を聞くなら、心を固くなにしないで励まし合って歩んでまいりましょう。お祈りいたします。いかなる高ぶりをもどうぞ主を取り去ってくださり、あなたの御前にへり下る者の力、忍耐、喜び、平安、望みを満たしてください。世が知ろうとして自らの力では到底知ることのできないその幸い、ただイエス・キリストにおいてだけ救い出されて知ることができるその幸いを、知る者、またそこに固く立ち続ける者とさせてください。どうか油断なく祈り続けることができますように。いろいろな事柄が実は私たちにとって必要であります。いろいろな課題を負っております。しかし主よ、それらの全てにおいて忍耐強く、あくまで忍耐して、 あくまで信頼して祈ることができるようにさせてください。また祈ったところは愛である神様のもとに届いており、私たちの思いを超えて全てが成し遂げられることを信じて、誠の平安に。今しばらくの間は試され続ける安息でありますが、誠の安息に預かるにふさわしく歩ませてください。見てに委ね感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の280番です。
You are